ところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく。徴税人や娼婦たちの方が、あなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても、後で考え直して彼を信じようとしなかった。以上。今朝の箇所は、マタイによる福音書21章23節から27節の続きにあたるところです。そこではイエス様と祭司長や律法学者たちとの権威の問題についてのやり取りがありました。イエス様が神殿の境内で人々に語っているところに、祭司長や律法学者たちがやってきて、民衆の前でイエス様に問いただしたのがことの始まりでした。彼らの質問は、何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか、ということでありました。結局のところ、彼ら宗教的指導者たちがイエス様からの質問に対し、わからないという不誠実な返答によって、イエス様に対しての質問の答えを引き出すことができませんでした。そこでイエス様はこう言われたのです。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。一見イエス様は祭司長や律法学者たちを突き放してしまったかのようにも受け取れるのではありますけれども、実はそのままでは終わらなかったのです。このあとイエス様は三つの例え話を語られます。この例え話を語られることによって、誰の権威によって人々に語っているのかを明らかにされていきます。イエス様は祭司長や律法学者たちに向かって話されました。ところで、あなたたちはどう思うか。ところでという言葉を用いて、まだそこに佇んでいる宗教的指導者たちにイエス様の方から話を向けられていきます。イエス様の方から近づかれていったのです。このあなた方はどう思うかという意味の直訳は、あなた方には何が見えるかということであり、マタイによる福音書にしばしば出てくる表現方法であります。これは質問というよりも、これから話す例え話を聞いてよく考えなさいという語りかけの言葉です。つまりこの語りかけは、イエス様の地上での歩みが残り少ない中で、少しでも多くの人々に 天の国について語り、あるべき御国へ導く上で、真の権威とは何なのかを彼らに気づかせる機会を与えたのだとも言えるわけであります。イエス様が語られた例え話は28節から31節に示されています。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。簡単に言ってしまうと、息子が二人いて、兄は最初は断ったが結局父の命令に従った。弟は父の命令に従わなかったという話です。実はこの例え話の箇所について他の聖書と読み比べた方はお気づきかと思いますけれども、日本語の訳が少し違うのです。口語訳聖書や新改訳聖書の方では、兄の答えと弟の答えが逆になっているのです。つまり後で考え直して出かけたのが弟で、出かけなかったのが兄になっているのです。なぜそういうことが起きたのかといえば、それぞれ日本語に訳すために採用されたギリシア語訳の本文が違うのです。今日では新共同訳聖書の方が元々の言葉であるとされ、新改訳2017も新共同訳聖書の訳を採用しています。兄と弟の役割が違っていますけれども、あとは同じですので、その点を配慮していただければ他の聖書訳でも何ら問題はありません。さて、イエス様がお尋ねになったことについて、祭司長や民の長老たちはすかさず、兄の方ですと答えました。兄の方が父親の望み通りにしたという彼らの答えでありました。先ほどイエス様がヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものかと洗礼者ヨハネについてお尋ねになったとき、わからないと答えた曖昧さと比べると実に明確な答えです。もちろんそれはすぐに答えられるほど簡単な質問だったからであり、自信を持ってイエス様に答えた祭司長や長老たちの姿が思い浮かぶようであります。しかしそれはイエス様が例え話から先の洗礼者ヨハネに関する答えを導くための伏線であったわけです。さてここで祭司長や長老たちが答えたこの二人の息子の例え話を少し見ていきたく思います。父親はまず兄のところに行きました。来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさい。他の聖書では来よというのを坊や、また働きなさいというところを働いておくれと訳しています。ここで言うところの子よという呼びかけは、原文では年長者から年少者へ話す優しさのこもった呼びかけ方法になっています。ですからこの用いられた言葉によって父 親が息子に対してどれほど深い愛情を持って接しているかを感じることができるのです。父親が言ったことに対し兄は嫌ですと答えましたけれども、後で考え直して出かけました。父親に向かって嫌だと答えることは決して褒められるべきことではありません。しかし父親に嫌だと言ってしまった兄は自分が言ったことを考え直したのです。この部分を意訳しますと、兄は嫌ですと答えたが後で後悔して出かけたということになります。一方弟の方は行きますと言って父親を喜ばせたものの、どのような事情があったかどうかは分かりませんけれども、結局武道園に働きには行かなかったのです。ですから兄と弟の違いはどこにあるかといえば、たとえどうであれ父親の言うことに従って武道園に行ったのか行かなかったのかということです。そして兄は自分の思いや考えにとらわれることなく父親の言ったことを守り、実際に武道園に行ったという事実が示されているのです。では兄は最初は嫌だと言ったのになぜ言ったのでありましょうか。それは29節の先ほど訳したところの後で後悔して出かけたの部分から父親への愛情が伺えます。今まで家族のために武道園で必死になって働いていた父親の姿が目に浮かんだからかもしれません。あるいは日頃から優しく接してくれている父親の姿がよぎったのかもしれません。いずれにしても兄は父親と一緒に働くことを是としたのです。それは自分が行った自分自身を悔い改め、父親の愛とともに一緒に生きることでもあったのです。本来イスラエル社会では父親の権威は絶対でありました。言いつけを守らないということはあってはならないことでした。その意味でも兄の悔い改めは父親の思いにかなうことでもあったのです。ここまでのことを踏まえますと、ここで言うところの例えの中での父親というのは神のことであり、子というのはユダヤ人のことであることがわかります。また武道園というのは神の国、教会のことを言っています。この子ということについてイエス様は祭司長や民の長老たちに次のように話されました。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのにあなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。ここでイエス様は兄を徴税人や娼婦たち、弟をあなたたち、すなわち祭司長や民の長老たちのことであると言われたのです。では一体徴税人や娼婦たちは祭司長たちや兄の長老たちよりも民の長老たちよりもその行いの面において立派な生活をしていたのでありましょうか。祭司長たちよりも褒められるべきことをしていたのでありましょうか。徴税人というのは簡単に言えば税の取り立て 請負い人のことです。徴税人はローマ当局に代わって税を取り立てていました。彼らの多くは決められた税以上のお金を民衆からむさぼり取っていたのです。そのため徴税人はユダヤ人の人々から見てローマ政府の手先になって働いているもの、異教徒と接触するという理由から罪人として見られ蔑まれていたのです。ですから日々の歩みは神様から遠く離れ罪に満ち満ちた生活でありました。自らも罪人としての自覚はあったのです。娼婦たちもそれは同様です。みだらな生活を送り時にはローマ兵も相手にする自堕落な生活は仮に生活のためだとはいえ決して褒められるべきことではありません。彼女たちは自分が行っていることがいかに神から遠く離れ神からの祝福から遠のいているかを自覚していたのです。ではどうして罪深い生活を送っている徴税人や娼婦たちの方が日々敬虔な信仰生活を送っているはずの祭司長や長老たちよりも先に神の国に入ると言われたのでしょうか。ルカによる福音書18章10節をお読みいたします。少し長いですけれども新約144ページですけれども実節以降をお読みいたします。どうぞそのままでお聞きください。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人でもう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。以上です。この祭司長たちや民の長老たちはイスラエル社会では周りから認められ名誉ある地位を占め、この世的な権威を帯びていました。本来なら民の指導者として人々の良き導き手として模範を立てるべき者たちであったはずであります。しかし彼らの帯びた権威こそ思い上がりの心を増幅させ、いつしか自分を神よりも上に置き、自分本位の考えで全てがなされると思い込んでしまっていたのです。そのため洗礼者ヨハネが来て義の道を示したのに、それを受け入れ信じようとはしなかったのです。義の道というのは神の前に心から悔い改め、自分の罪を告白して神に立ち返り、神の見旨を行って愛と正義に生きる人の道のことであります。洗礼者ヨハネが洗礼を行い人を悔い改めに導いたこと、それは旧約の律法にも 新約の主イエスのご生涯においても示された神の御旨です。洗礼者ヨハネが神の御旨を示したと主は言われましたけれども、それは旧約の律法においても新約の主イエスのご生涯においても人々に示された神の御旨でもあったのです。イザヤ書66章2節ではこのように書かれています。私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人。また三箇所六章八節ではこうも言っています。人よ、何が善であり主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い慈しみを愛しへりくだって神と共に歩むこと、これである。このように神の思いを受け、洗礼者ヨハネは人々に洗礼を授けたのです。祭司長や民の長老たちがそうであるように、今を生きる私たちにとっても自分が中心であるかのような傲慢な思いや言動はいつも起きがちです。私たちは祈りの中で悔い改めとか主の前で懺悔するということを口にすることがあります。しかし本当にそのように心から思っているのか、そう心の叫び声が脳裏をかすめて自分の心の弱さを嫌というほど知らされることが今までの日々の出来事から思い出されてしまいます。特に自分が正しいと思った時、その考えにとらわれ周りからの声を聞こうとしないようなことも起こり得るのです。それも傲慢な思いがなせる技です。主イエスはそのこと自体をきつく責めてはいません。私たちがそのような言動を取った後で考え直して、つまり悔い改めて義の道へと歩もうとされること、それを求めているのです。そのような心の持ち方を私たちは信仰と言っています。その深い神への信仰を主イエスは私たちに求めているのです。その意味に立つならば、確かに徴税人や娼婦たちは罪人です。しかし彼らは自分のこれまでの生活の営みを振り返り、考え直し悔い改めて、自分の力では決して救われない多くの罪を主の前でお助けくださいと願い、救いを求めているのです。無論全ての徴税人や娼婦たちが救いを求めているわけではありません。しかし徴税人や娼婦たちの中には、洗礼者ヨハネの悔い改めの道を信じイエス様を信じた者が間違いなくいたのです。このように一度は罪深き生活を送り、神様から遠く離れた生活を送っていたものであっても、後で考え直して悔い改めて神のもとに立ち返るなら、神様は必ず受け入れてくださる。そのヨハネの義の道を彼らは信じ、どこまでも罪深い自分を主によって憐れんでくださり、救いの中に入れてくださるようひたすら恋い願ったのです。だからイエス様は徴税人や娼婦たちの方が、祭司長や民の長老たちより先に神の国に入るであろうと言われたのです。そして それこそが31節で言われている父の望みでもあったわけであります。父の望み、それはもう明らかです。32節で信じるという言葉が2度3度と繰り返されています。言うまでもなく、それはどこまでも神様を信じていくことを求めているのです。ヨハネによる福音書6章39節から40節では、神の御心が明確に示されています。新約175ページです。ヨハネによる福音書6章39節から40節お読みいたしますので、どうぞお聞きになってください。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て、信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。イエス様は、徴税人や娼婦たちの方が先に神の国に入るだろうと言われましたが、祭司長や民の長老たちが必ず神の国に後から入るとは保証はしてはいません。しかし絶対に入れないと言って突き放してもいないのです。今は入ることができなくても、後になってからでも神の望みに応えること、それは心を入れ替えることであり、イエス様はこの場にあっても祭司長や民の長老たちに対して、そのような最後の悔い改めを促していることが痛いほどよく伝わってくるのです。今まで長い年月の中で、この宇都宮教会に多くの方々が足を運ばれてきたはずです。神を求めてこの教会に来たということは、いわば神に招かれ、神からその時その時間違いなく多くの祝福を降り注がれてきたということでもあります。私たちは神によってこの教会の鍵を開けていただき、今地道に教会生活を営んでいます。そして歩んでいます。言葉を変えるなら、私たちは葡萄園に出かけて働きなさいと言われた神の優しい言葉にいつも励まされているのです。そしてその時々において、神の命令から離れてしまうようなことがあっても、悔い改め、愛する道の葡萄園で共に働こうとして歩んでいるのです。今からでも遅くはないのです。イエス・キリストは新しい弁護者である聖霊を私たちに送ってくださり、いつも私たちに主を信じる信仰を持たせ、強めようとされています。この宇都宮教会の群れの中に多くの神の羊を招こうとするため、一歩一歩地に足を踏みしめながら、感謝と喜びをかみしめつつ、御国建設のためにさらに強く歩み続けていきたいと心より願うものであります。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、私たちの心にはいつも主を信じているという心の平安があります。それから逸脱して信仰の強さを自分の心の傲慢さに変えてしまいかねないような悪しき思いをも心に宿しています。 しかしあなたはそのことをご存知で、そういう私たちがいつも立ち返って主の御旨にかなう歩みを送るよう支えと励ましを持って導いてくださっています。どうぞそのような私たちを主の御言葉を通して、そして祈りを通して気づき、主に恋願うその従順さを絶えず持ち続けていくことができますように、私たちを支え励まし導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。